みんなのダイエット。さあ、今週も始まりました。みんなのダイエット。この番組は、痩せたい人の、痩せたい人による、痩せたい人のためのダイエットバラエティです。お送りするのは私、永井と、
半助と、
各種、特にツイッターでいろいろリアクションありがとうございました。鉄道一郎です。
よろしくお願いします。
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 リアクションすごかったですね。
なんかいっぱいいただきましたですよね。
やっぱ待ってましたっていうリアクションが皆さん、
申し訳ないっていうか誰かと勘違いしてるんじゃないかと思って。
誰と勘違いするのよ。
ね、出てチェッとか言われるとね、ちょっと心が折れそうなので怖かったですが、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
素晴らしいですね。なんかジェラシーな感じだったけど、いっぱいリアクションがあって。俺いなくなってもさ、多分何もないんだろうねと思ってさ、寂しいなとか思って、ちょっとジェラ。
大丈夫大丈夫、あなたいなかったら番組始まんないから。
あ、そう。
うん、あと多分ハンスケさんが多分目をこぼしてる範囲で、うん、これはきっとハンスケさんは食べたがるに違いないみたいな形でハッシュタグをつけたツイート、僕結構見ることがあるんですけど。
あ、そうなんですか。
割と見ますね。これはきっとハンスケさんが飛びつくに違いないみたいな形だったり。
そう、美味しそうでしたそれ。
いや、シャープ37ダイエットでつけてくださるか、うん、シャープ041SOU、うん、美味しそうでもつけてくださってる方、うんうん、両方つけてくださる方もいらっしゃいますし。
ほう。いやいや、俺それは見てるよ。検索に登録してあるから。
いや、多分だから見てて流しちゃってるのかもしれないですよ。
うっそ、もったいないことしてる俺。
まあ、もったいないとか。
みんなあなたを気にしてくれてるのよ。
ありがとうございます、よかった、は
い、ちょっといつ番組を聞き始めてもなんか、あ、ハンスケなら追い抜けるかもしれないっていうなんかさ
そっか、
そうですね、希望の光を差してくださいとかね、やっぱりすごく温かい目線で、うん、ハンスケさんに対してエールを送ってくださってる方が多いなと思っていつも見てます。
ありがとうございます。
ちょっと口調が似合ってしてる
なんでこの番組だと俺の顔みんな見えてるの？
は？いや、すごく喋り方が感情を表してるんですよね、うん、だから逆に言うと感情が隠れないっていうことでもあるんですけど、
バレバレなのね。
バレバレ、なんか幼児と喋ってるみたいな
そうなんだ。ちょっとポーカーフェイスを目指してるんですけど、
いや、目指さなくていいよ。
え、そうなの？
うん。
かっこいいじゃないですか、ポーカーフェイス。
もうそこに憧れてる、今のポーカーフェイスかっこいいっていうのが、小学校高学年の発想。
なんかサングラスかけたがる5年生みたいな感じですよね。
はい、そうですね。穴開き手袋がかっこいいみたいなのに近い感じですよ。
メールのご紹介いきたいと思います。今週は2通。たくさんいただいてるんですけど、2つご紹介します、はい、セイコンさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はじめまして、セイコンと申します。いつもニヤニヤしながら民代を聞いています。楽しいダイエットを続けられているのも皆さんのおかげで、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。
ありがとうございます。
私は去年の秋から陸やプールでウォーキングをしたり、椅子をバランスボールメインにしたり、姿勢に気をつけたりして1年間で約8キロ落ちました。
すげえ。
おお。
一番は太ももとお腹のお肉が減りました。おお、素晴らしい。ありがとうございます。友人たちには痩せたね。バイト先ではお客様に顔色がいつもいいねと言ってもらえるようになりました。
おお。
優等生ですね。
これっていいことですよね、中西さん。
うん、とてもいいことですよね。一番落としたいのはやっぱり女性って太ももとお腹っていう方多いですから、
うんうん、
そこが落ち、しかも顔色がいいっていうことは健康がね、維持できてるっていうことですから。
ですよね。
うんうん、
非常に良い状態で順調に痩せてきてるっていうことですよね。素晴らしい。
素晴らしいです。うん、とは言っても、まだまだたくさん脂肪をまとっているので、民代を聞きながらマイペースに頑張っていますと。ちなみに私は今年29、身長157、最近ジムで体成分分析をしたところ、体重71キロ、体脂肪 34%、筋肉量 44% でした。インストラクターさんには筋肉がかなり発 達しているから水中ウォーキングや、腹筋をメインに頑張ってくださいと言われました。それから、骨太だとも言われました。今は週2回から4回それを実施しています。去年の冬に運動中、雪が降るほど寒くても体が熱くなるんだということを知ったので、今年の冬も頑張れそうです。永井さん、半助さん、哲夫さん、そして様々な形で頑張っているリスナーさんのいる素敵なダイエットバラエティ、みんなのダイエットをこれからも楽しみにしています。ではでは、インフルエンザなどを気をつけて頑張ってくださいということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
しかも iPhone からこんなに長文の文章を、ね、
素晴らしいですね。
俺 iPhone から打つときって、はいとか了解とか送れますとかしか送らないよ。
うん、頭の方に打った文章を若干忘れる感じはありますよね。長く文章
作る。これだけ長く打ってくださってね、ありがたいよね。
ありがたいですね。もう、うん、だってもう上の方なんか見えなくなっちゃうもんね、iPhone だとね。うん、ありがとうございます。でもなんか素晴らしい優等生で、なんか僕がへこたれそうになったらまた送ってください。よろしくお願いします。
でも大丈夫って、もうあなたは抜かれてるから。
お願いします。
うん。
ということで、もう一方、初めてメールいたします。私42歳、女性で、北東北の内陸に住む春と申します。多分読んでいただけないだろうなと思いつつ書いてます。いえいえ、そんなことはありませんよ。今年の春から楽しく聞いています。すっかり皆さんのためになるトークにはまり、皆さんのためになるトーク、私も含めてくれてるのこれ、
まあ含めてるっていうことで、とりあえず進みましょう。
進みましょう。
スーパーバームを飲みないウォーキング、今はスライダーを楽天に注文中です。3月の震災時、私は身長157、体重が69ありました。そして今11月14日現在で体重が59キロに減りました。おすごい。自分で震災をきっかけに意識改革、ひたすらウォーキングと体重をつけることで8ヶ月で10キロの減量です。すごいね。体脂肪が 30% から少しだけ減って、今は 27% から 28% です。震災時はガソリンが買えなくて、電車やバスが、都会ほどないこの地は交通手段が自家用車のため歩いて移動でした。その食料もスーパーの棚にはほとんど並んでいなくて、2、300メートルの距離でも車で買いに行く私は歩く体力を持ち合わせていませんでした。自分よりも中高生の育ち盛りに食べさせなくてはいけませんし、そこでお金もかけずにやる気さえあればできるウォーキングを始めたのが春からです。少しずつ距離を伸ばして、今は時間にすると1時間7から8キロのウォーキングです。天候が悪いと休みます。この1時間の間、最初は音楽やラジオを聞いて歩いていたのですが、ポッドキャストのあるものを発見し、そしてみんなのダイエットにたどり着きました。約1時間ちょうどいいのです。ためになりますし、新しいものが配信されるまで何回か繰り返し聞いています。そこで相談なのですが、当地は今日にも雪が降る予報でした。私が歩ける時間は仕事、家事以外の早朝4時6時もしくは19時から21時、真っ暗な田舎道です。間もなく外でウォーキングができなくなりそうです。半助さんの大好きなプールは、田舎なのでありません。雪道を歩いて除雪車に引かれたり、テカテカの道を転んで怪我をしても笑い事ではないので、どうしたらよいものかと、せっかく順調に下がり続けているのに逆戻りしたくなくて、スライダーは間もなく配送予定ですが、室内で平均体重までどうすれば落とすことができるでしょうか。ムーバレックスはよくわかりません。私はずっとオーケストラ部でしたので運動歴は全くなし。結婚当初は52キロでしたが、約20年で20キロ増え、今ここ8ヶ月で10キロ落とし、ただいま停滞気味です。平均体重まで雪国で落とすべく努力したいと思っています。どうかアドバイスよろしくお願いいたします、ということでいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
そうですよね。
それは今どの部分に対してそうですよね、うん、ですか、
うん、いや、夜雪が降る地域の方って、まあ夜に限らずですけど危ないですもんね。
もう、うん、本当に滑ったりするとね、うん、もう大きい怪我につながることも多いですしね、うん、確かに本当に今東北の方はね、書いてくださってますけども、震災の影響も少ないとはいえ、やっぱり絶対必ずどこかにもあったりとかするっていうことが はい、非常に、だって8ヶ月でやっぱり10キロ落ちるっていうことはね、当然ね、ここ状況も書いてくださってますけど、
うん、
やっぱりご心労とかもあってのこと、
うん、
での落ち方だとも思うので、
うん、
やっぱりそれだけいろいろと生活環境が激変されたんだなっていう中で、
うん、
でもね、ダイエットを取り組もうとして動いてくださっているっていうのは非常にありがたくて、
うん、
でこの番組があの少なからずためになっているそうなので、
はい、僕も含めてくださってます、
ありがたいですね。でもう何回も聞いてくださってるっていうことだったりとかするのは本当に嬉しいなと逆に思ったりする感じで、
うん、そうですね、はい、
うん、まあ、でも本当に春さんだけではなくて、ね、多くの方がやっぱり冬だと動きづらくなるので、
うん、
なかなか今まで外で走ったり歩いてたりしたけれども、
うん、
ちょっと動きが鈍るなっていう方は実際多いですよね、
うんうんうん、でもそうですよね、女性で夜地域によってはちょっと歩くの怖いようなところもあるでしょうからね。
あ、そうですね、
あるあるあるです。あの今僕が住んでる福岡市は福岡県の中では結構人が多い方で、
はい、
本当にどんな時間歩いても、はい、ウォーキングしてる方がいらっしゃるんですけれども、
うん、はいはい、
もう 3,40 分離れたところで、
うん、
エリアがちょっと変わると今甲州行ってるところでやっぱりもうここじゃ夜は歩けないっていう危ないところっていう、
ほうほう、
麻生太郎ちゃんがいらっしゃる、はい、筑豊と呼ばれるエリアはやっぱり怖い
です。ああ、そう、哲夫さんでもやっぱちょっと怖いなって感じ。
怖い怖い。
あ、そうなんだ。
逆に子供の頃から知ってるから怖いよ。
ああ、なるほどね。
もう、新しい犯罪の風はいつもここから、福岡県ですから。
どんなキャッチフレーズなのそれ。
もうすごいよね。大体新しい、なんかこう、ヤフーニュースのトップに出るような、なんか新しい犯罪のパターンがあって、あ、大体福岡でしょって言ったら、うちのすぐ近くやんみたいなね。
そうなんだ。
この前ハンスケさんが、
うん、
え、僕、あ、こちら来て、
はい、
と北九州名物の柏弁当、
うん、あ、美味しかった、
お、
はい、
お前全部あれ5つ全部自分で食ったやろあれ。
いやいやいや、1個だけでみんな
本当家族にちゃんと渡した。
うん、全部食べたって言いそうになっちゃったじゃん。違うよ、ちゃんとみんなで分けましたよ。
うん、うん、あのお弁当を買って帰る途中の道にあった、
うんうん、
折尾警察署で、
はい、
数十時間後に、
うん、
警察署の中で警察官の方が間違って暴発をしてしまって壁に銃弾を当ててしまったみたいなね。タイミングずれたらハンスケに当たったのにみたいな
おい
ことがあったりするぐらい面白いとこですよ。
そうなんだ。まあでもね、これから日も短くなってきますし、まあ雪が降る地域ではね、
うん、
ウォーキングっていうのは難しくなってくると思うんですが、
あとあのリスナーの方でカナダ在住の方がやっぱりもうカナダだから寒くて、
はいはい、
野外プールなんか無理って言われてあった。
ああ、なるほどね。
うん、
そうですね。
それがもう1ヶ月以上前ぐらいの時期でそうだったので、
はい、
ね、プール行きたくても行けない方多いでしょうね。
うんうん、
そうですよね。で今プールメインで使ってくださってる方でもやっぱり寒くなるとなかなかプールに入るっていうことも抵抗が出てくる方多いですしね。
うん、
まあ、ただあの、うん、春さんのことに関してでまずお話をさせていただくと、
はい、
一
応8ヶ月で10キロっていうのはかなりいいペースで落ちてるっていう事実がまずあるじゃないですか。
はいはい。
でただいま停滞気味ですって言ってくださってるんですが、
うん、
あのこれがあの普通だとまず思った方が良いっていうのが一つあるんですよね。
ああ、一旦停滞するっていうのは
やっぱりあの20年かけて増えた20キロが8ヶ月で10キロ落ちたわけじゃないですか。
はいはい。
体にとっては異常事態じゃないですか。
うんうん。
そうするとその異常事態じゃないんだよっていう認識を持つまでに少し時間はかかるので、うん、今停滞をしているのはむしろ自然だっていうことが一つですよね、
はいはい、
今までと落ちない、はい、同じように落ちないことがまずあの普通の事態だっていうふうに思っていただくのが一つ大事かなと、
うん、
でここを焦って間違えると、
うん、
どんどんドツボにはまってストレスが溜まって帰って食べるっていうことに走る方多いので、
うんうん、
ここはだから今の時点で停滞をしていることは決して悪いことではなくて次に痩せるために準備をしていると思っていただいて、
うんうん、
あまりあの体重が減らないことを気にしすぎないようにしていただくのが一つ大事かなっていうのが一つですよね、
うん、これ以前お話にあったこうしばらくそれをキープすることも大事って言ってたとこですよね。
そうです、そうです。でキープすることによってあ減ったのが普通の状態なんだっていう認識を体が持ってくれて初めて次に痩せるっていう段階が踏めるので、
はい、
だから今の時点ではもう順調なので一回ここで落ちないことはあまり気にしすぎないっていうことが一つ大切だっていうことですよね。
なるほど。
であとは本題のその、まあ、いわゆるなかなか寒い状況の中で動けない時にどうするかっていうお話ですが、
うんうん、
あのこの前番組でも紹介させていただいたスライダーが、
うん、
間もなく配送予定ということなんで、まあ、とりあえずこれを使いましょうってお話からですね、
はい、
いずれにしても痩せるっていうことで考えると、
うん、
やっぱりあの脂肪を燃焼させるっていうことにまずは尽きると思うので、はい、
うん、
そう考えるとお家の中にいられて汗をかける状況を作るっていうことが大事になるじゃないですか、
はい、
すごくベタな感じにはなるんですけど、うん、まずは厚着をすることからっていうのが一つ準備としては入るかなと。
ああ、もうそこから
基本的にエネルギーを出しやすいコンディションを作っておいた方が良いじゃないですか、はいはい、ちょっとした動作でもいわゆる家事とかをされる中でも、
うん、
汗が出やすい方がいいじゃないですか。ましてや冷えるところだし、冷える時期に入るので、
うんうん、
だから少し厚着、まあ、あのすごいドテラみたいなのを着込んでほしいっていうことではないんですけど、
うん、
今はものすごくあのいわゆる、ね、インナーって言ってこう肌着みたいなもので、
うん、
たくさん保温機能の優秀なものも出ているので、
うん、
そういったものをしっかり着て、
うん、
体を温めるところからまず入りましょうっていうのが一つかなと。
極端な話ですけど、
はい、
あの外に出てくような格好を家の中でもしてて、で家事とかをしてたら汗かくじゃないですか。
それはありですよ。
ありなんですか。
ただ脂肪が燃焼するのとはまた別ですけど、
はいはいはい、
ただエネルギーが出しやすい状態は要はウォームアップが済むっていうふうに思っても
らえる。なるほどなるほど、
うん、っていうのはありだと思うので、うん、普段からエネルギーが出しやすい状態に、
うん、
女性が温めておくっていうのは痩せる上ではすごい大切だと、
うん、
いうことですから、まあ、なるべく厚着を本当にしていただくのは、今厚く着ても動きの邪魔にならない服も多いですしね、本当にそれこそフリースジャケットみたいなものでも良いですし、
はいはい、
あとはまあこの先はちょっとあのいろいろな意味で、ね、時間的例えば経済的とかいう意味での余裕が含まれてくると思うんですけど、
うん、
単純に多分スライダーと同じぐらいの金額で、
うん、
いわゆるエアロバイクって言われるもの、まあ、あの
あ
ールームランナーの自転車版みたいな感じですよね、はいはいはい、
うん、
その場でとどまって漕ぐことでそこでエネルギーを発生させるっていうもの、
うんうん、
がかなりリーズナブルなものが出てきてるので、
うん、
そういったものをお求めになって、お家でもし邪魔でなくて多分3万円台ぐらいで売ってると思うので、そこそこ使えるものが、
あ、それぐらい買うんですか、
うんうん、ありますあります。で、あの別にその機能がたくさんあるっていうことよりも大事なのは、それがあることで、
うん、
室内で汗をかく機会が設けられるっていうことだと思うので、
はいはい、
それで、まあ、脈拍を一定に保って1時間ぐらいを目安に漕ぐっていう習慣がどこかで設けられれば落ちやすくはなると思うので、
うん、
もしあの無理じゃなかったり、あとお家にスペースが持てるようであれば、
うん、
それは良いんじゃないかなと。
なるほどね、
うん、考えます。特に寒い地方だと、ただいずれにしろ汗をかくっていうことがないと、
うん、
脂肪の燃焼に至らないので、
うん、
それはやっぱりなかなか室内でっていうことだと動きとして難しくなるっていう、
そうですよね、
うん、どうしても生まれてしまうので、
うんうん、
もし可能であればそういったものを取り入れていただくと、汗をかく、外に出なくてもしっかりと脂肪を燃焼できるっていう工程が踏めるかなと、
うんうん、
ただまずはスライダーをしっかり使い込むっていうことが大きいと思います。せっかく届いたんだけどちょっと大変だから、
うん、
後でやろうと思っていてだんだん使わなくなるっていうケースも多いので。
大変なんですかスライダー？
意外と大変ですよ。
あ、そうなんですか。
割とあの本当に慣れてない部分の筋肉っていうか、普段使わない部分の筋肉を使うものなので、
はい、
やっぱりしんどいんですよ。
なるほどね。
ただあのその分ダイエットの効果っていうのはすごい期待できますし、代謝を上げるっていう上でもすごく有益な部分が多いのでスライダーをお勧めはしてるんですけれども、
うん、
まずだから今の時点ではスライダーをしっかり使っていただくっていうことが一つダイエットのパターンにつながると思うので、
うん、
これをしっかり使うっていうことと、なるべくあの厚着をするっていうことですね、
うん、
あとは今停滞していることを落ちないことがあのいけないことだと思わないっていうことですね。
ああ先ほど
落ちなくなる時期は絶対あるので、だっても、
うんうんうんうん、
そのことをいつになったら落ちるんだろうっていうことをあんまりあの考えすぎるとかえって落ちづらくなっていくので、
うんうん、
いつか落ちていく日が来るっていうことを分かっておいて動くと、
うん、
気持ち的にもすごく余裕が持てるようになりますから、
うん、
そこを知っていただくだけでもかなり変わるんじゃないかなと、
うんうん、今はもうこれで維持して頑張って維持してるんだっていう意識で何か運動されていたらいいってことですよね。
そうですそうです、うん、であのせっかく届くものなので、
うん、
しっかり活用していただくっていうのはいいんじゃないかなと、
うん、
あとは本当に今、ね、ツイッターでも、シャープ37ダイエットっていうハッシュタグをつけてくださって、いろいろと動いた成果を書き込んだりとか、すごいことにお互い励まし合ったりっていう構図が結構出来上がっているようなので。
出演者以外の連帯感がすごいですよね。
はい、僕らの預かり知らぬところで、ものすごい盛り上がりを見せていたりすることが結構あると思うので、
なんか、お邪魔かなと思う時がありますよね。
はい、入っていける空気じゃないと思うことが結構あるので。
ですね。
はい、でも本当にリスナーさんが基本的に温かいじゃないですか、皆さんも。すごく。
ありがたいですね。
なので、はい、そういった形で一緒にこう、仲間に入っていただけたりすると、いわゆる気持ちの面でもくじけづらかったりとかするのかなって
。思いますよ。今、半助さん、スラッと中井先生がうんって言ったけど、痩せるか痩せない、やってるのになかなか痩せない。しかも半年待てばいいとかだったら我慢の仕様があるけど、いつかわかんないけど、っていうのは本当辛いよ。
そうだろうね。
だからそれが自分以外にもいたりとか励ましてもらえるっていうことの心強さはやっぱり大きいですよね。だからぜひそれも活用していただけると、より成果に結びつくな
って。で、動いた、でも効果はなかった。で、やっぱ吐き出さないと辛いじゃないですか、で正直慰めてもらわないと辛いじゃないですか、ねえ、そしたら僕もそうでしたよとかなったら、やっぱそれでいいんだなにならないと、なんかもうどうせ変わらないんだったら動くのやめようかなって思うし、
そう思うね、それは思う。
あと逆に痩せたことに対して皆さんものすごく褒めてくださるじゃないですか、すごいっていう形で、すごくね、正しく評価をしてくださるっていうか、その部分でももう一回頑張ろうとか、じゃあここから続けていこうっていう気持ちが持ちやすいと思うので、参加していただくっていうのはすごくいい刺激をもらえるかなという。
そうですね。なんか
でも考えたら半助さん優等生とかそんな思いあんまりしてないじゃん。
僕優等生だからあんまりそういうの分かんない
ねえ。
もう言うとって
ちょっと動いただけですっごい痩せ出したじゃん。
あ、そうですね。その手、なかなか落ちない落ちない落ちないって、哲夫さんのその、あれは、ごめん、わかんない。
だろ
う？俺動き、プール行き出したら本当にすぐ。
聞いてるみんな、半助に心を許しちゃダメだぞ。
そうですね。抜かれた時にどんな話になるかわからないですからね。
分かったようなふりしてうなずきやがってこの野郎。
いやいや、でも辛いだろうなっていう想像はね。
すごいですね。今辛いだろうなっていう想像っていうの。
すげえ嫌なやつ、こいつ。
で、プール行って行ければね、いいんですけどね。
なかなかでも本当にね、寒い地方でお家にこもらなくてはいけない状況っていうのもね、生まれてくるのは、やっぱり、ね。叱るべきだと思うので、お家の中でできることで最大限を尽くしても十分痩せることはできますし、ただその時に本当に多分くじけないっていうことはすごく大切なことになるので、やっぱりお互いに頑張っている状況っていうのを励まし合い認め合いながらっていうのは、とてもいいなと思って、僕は参加できなくて指をくわえて見てることが結構多いんですけど。
まあまずはじゃあその届くスライダーを使い倒して、
しっかり使いましょうっていうか、あとそのスライダーの使い方も最初から頑張って、じゃあ20分頑張ろうとかではなくて、自分が辛くなるところまででいいので、無理をしないで、少しずつ慣らして、時間を10秒とか30秒の単位でも構わないで増やしていくっていうことですね。
はいはい。
最初からやっぱりたくさん時間を使おうとして、くじけるっていうケースは多いので、本当に1分2分とかから始めていって、10秒ずつ増やしていくっていう形で時間を伸ばせていけると、無理なく。で、ましてはね、なかなか動かない状況があった中で10キロ落ちてきてるわけですから、また今までと違う刺激が加わることで、体が変化していく可能性っていうのは十分高いので、ぜひちょっとこれでまたスライダーを使ってみてくじけそうだったら、またメールをいただいたりとか、
そうですね。
あとはもしツイッターができる環境が終わりであれば、その中で今、やってますみたいな形だったりとかっていうのをね、また皆さんでちょっと共有できるといい結果に導くことができるのかなという気はしています。
なんかもうみんなでこの37ダイエットを使い倒して楽しんでもらってね、みんなでうまく連携してもらっていろんな効果があるといいなと思います。
本当に思ってるのか。
思ってますよ。だっていろんな情報も
半助の言うことを信じるなみんな。耳塞げ。
まあ、優等生だからしょうがないね。はい。
嫌なやつ。
頑張ってください。
そうですね。ラーメン食べて、ポテトの L も食べちゃいますからね。
ゲ
ッ。
ゲ
ッ。いろいろ垂れ込みは来てんだよ。
そうです。いろいろなネットワークがもう、ものすごく駆使されるので。
はる、い、さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ぜひ、また、途中経過もね、そのスライダー使った様子とか、はい、なんか、うまくいかないこととかがあれば、どしどし、メールください。よろしくお願いします。ということで、今週の成果発表です。はい、今週の成果発表です。まずは猫好きさんからメールをいただきました。今週は足が痛くて、どこかに力を入れると響いてなかなか思うようにストレッチもできませんでした。
後半するな
ですね、後半歩けるようになってきたので、こんな時こそプールだと思いつきプールへということで、今週の運動はプール2回、足なしクロール500、ウォーキング1キロ、スーパー銭湯3回、岩盤浴2回、リンパマッサージ2回でした。
スーパー銭湯は、運動なんだ。
温まるっていうアプローチっていう感じですけど、なんかこのスーパー銭湯、岩盤浴、リンパマッサージっていうのはなんか、いかにも女性のダイエットのアプローチっぽくて。
感じだよね。で、
新鮮です
よね。ですよね。で、ハンスケが言うと、お前ふざけんなバカかって言われるけど、猫好きさんが言ったら、うん、それはありだよねって思えるよね。
なんだ
よ、ハンスケさんスーパー銭湯3回って言われたら、すごいな、くつろぎに行ってる感。
お前絶対わけやってないやろって、終わってジュース飲んだやろみたいなさ。で、飲みましたとか、だからお前ふざけんなとか言われてそうなのにね。
俺はダメなんだ、スーパー銭湯、
うん。でもリンパマッサージ2回があるから、ちゃんと猫好きさんわかってるよねって感じするよね。
あ、なるほどね。
なんかね、女性らしいダイエットのアプローチっていう感じはね、うん、とてもやっぱり感じますね。
なんか、ここで赤すりとか言って、それで削ってもらってその分痩せましたもありなの。
まあ、女性のよくやるパターンではあるんですけど、多分来週戻っちゃったりとかするので。
あ、そうなんだ。
ただお肌のことを考えたりするとたまには良いのは聞きますね、
うん、刺激としてはありですよね。
本当に表面のいらないものっていうのをちゃんと削ることでお肌の再生が活発になるっていうのがあって、うんうん、なのでそういう意味では非常に女性のお肌のためには、
うん、
赤すりは良いという話を聞きました。
なるほど。はい。ということで、今週の猫好きさんの数字です。先週ご紹介した体重は 72.5kg でした。今週の体重です。じゃん !71.4!
お、うん、マイナス 1.1kg の減量です。
おめでとうございます。すごいじゃないですか。
動けない中でのこれはね、うん、すごく頑張った感じがありますよね。
はい、続きまして体脂肪です。先週ご紹介した体脂肪が 33.9% でした。今週の体脂肪、じゃん、35.1。
あれ、1.2% の増量です。
お疲れ様です。
はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。
お疲れ様です。ウエストです。先週ご紹介した数字が 96.4cm でした。今週のウエスト、じゃん、 96.3。
ということは、0.1cm のサイズダウンです。
おめでとうございます。いいね、ウエストが下がってるっていうのをね。おめでとうございます。体脂肪は、どうなんですか？
いや、ここで見ると、
うん、
体重が落ちたのが水分なんだろうっていう感じですよね。
あ、そういうことか。
そのことによって、いわゆる相対的な変化をするじゃないですか。
はいはいはい。
体脂肪率なので。
うん。
なので結果、それほど体脂肪が増えたわけじゃないんだけど、
うん、
水分が、少なくなったことで、油が増えたように移ったっていうことかなと思います。
はい、やっぱりそうしたら岩盤浴で水出しすぎちゃったんだね。
あとは大事なのは、今動けてない中で、 動こうと思って動いているっていうこのアプローチがまず大事じゃないですか、
うん、
今回ネクズキさんはあの動いたっていう習慣を体調が振るわないっていう理由で諦めなかったっていうところが一番の評価のポイントになると思うんですね、
うん、素晴らしいです。
どうしても体調が悪いってやっぱりそこ、ね、いいやいいやって思っちゃいがちなのを体調が悪いのだったら何かをしようと思って頑張られたっていうことはとても素晴らしいなと思って、
素晴らしいです、
素晴らしいです。あとはただプール使われたりとかしている部分で、
うん、
いわゆる怪我をしている部分っていうのが冷えやすいんですよね。
怪我をしている部分が冷えやすいんですか。
怪我をしている部分っていうのはあの特に血行がなかなかスムーズに行きづらかったりするので、う
ん、動かせなかったり動かしづらかったり、
はい、ましてやプールとかに入っていると、
うん、
やっぱり血行が振るわないことが多いんですね、
うんうん、
そうなってくると治りが遅くなったりはするので、
うん、
その前後でしっかり温めたり厚めの靴下を履いたりっていう形でのケアをしていただいて、
うん、
またプールをうまく使っていただくと、
うん、
痩せることにつながっていくと思うので、
うん、
できればちょっとあの終わった後にしっかり温めるっていうことをケアしていただけると、
うん、
結果につながりやすいかなと。
なるほど、まあ、でもくれぐれもゴム煮のないようにっていうところですよね。
そうですね、
うん、はい、まあいい、まあ、いい成果が出ているようですので頑張ってくださいということで、今週も私からいきます。
お、はい、
先週ご紹介した体重です。 73.5 キロでした。今週の体重じゃん、 73.5。
選んだったら増やせ
よかった、はい、これ聞きたかったんだよね、はい、
ステイですね、
ステイです
はい、お疲れ様です。
お疲れ様でした。
体脂肪です、先週ご紹介した数字が 18.3% でした。今週の体脂肪じゃん、 17.1
ということは 1.2% の減量です。
おめでとうございます。
ありがとうございます。というかあの発表の前からあのちょっとだけあのまた興奮を抑えきれない口調だった
んで、笑顔になってるのが、
はい、
バレる、
音楽が上がった状態で発表しようとしてるのがすごい見て取れるので
ダメだね、ポーカーフェイス行かなきゃね、ウエストです、先週ご紹介した数字が 88.3 センチでした。今週のウエストじゃん、 87.8
ということは、0.5 センチのサイズダウンです。
おめでとうございます。
おめでとうございます。またの興奮隠しきれない口調だったりとかしたんですけど
ダメか、もう諦めました。
いや、いいよ、ちゃんとそうやってあの沈んだ声じゃなくてハツラツとした声が出るんだったらいいと思いますよ、
う
ん、
ありがとうございます、
はい、
でも数字を出してれば元気なんだろうね、きっとね、数字出さないといけないんだね。
そうです、
そうだね、俺の数字を見て思わずクッククッって笑みがこぼれるみたいにね
そうですね、
小学5年生じゃなくて小学3年生やね、やっぱね
はい、まあ先週、お伝えした通り、
はい、
甘いものいっぱい食べたのが今週来るだろうとかなりヒヤヒヤしておりまして、
うん、
なおかつちょっと仕事が立て続いており、歩きに行けず、自転車も一回チャンスがあったんですけど、それも電話が入ってしまいできなくなり焦っておりました。で、土曜日登山行ってきました。
あ、仕事じゃなくて。
そうですね、そうですね、
うん、ちょっとまあちょっと仕事、まあ今回は仕事じゃないです、完全にプライベートですけど。
それ奥さんが逃げた先が山だったとかそういう
迎えに、うん、なんで山に逃げんで、
ちょっとその気がして、うん、
工程で道のりで12キロだそうです。で、高低差が1キロ、1キロ登って1キロ下る、で最後
それ山か、
え、山
1キロ、あ、そうか、1000メートルってそうか、
うん、500メートルぐらいの地点から行って頂上が1490何歩ですかな、頂上2つ縦走っていうの、
はいはい、
やってきました。
おー、
鍋割山と、もう一個忘れちゃった、鍋割山は 頂上に山小屋があって鍋焼きうどん食べれます。美味しかったです。
そこだ、やっぱりそこですね。
失礼しました。時間で言うと6時間ちょっとぐらい。汗ダクダクで、頂上行くとやっぱ上高くなるじゃないですか、で寒くて一気に汗が冷えてサブってなるような感じなんだけど、降りてきて着替えたらズボンもパンツも T シャツも全部こう水で濡らしたぐらい汗かきました。
お
ただ失敗したのがスーパーバームインしつつ行ったんですよ。時間かかるから、まあ、1時間後で聞いてくればいいやと思って、
はい、
だけど2本とか3本とか持っててもよかったかもと思ったんですよね。スーパーバームあの一袋でどれぐらいの運動時間に効果があるんですか。
まあ、大体でも2時間ぐらいはあの間違いなく効果続いていくと思います。
あ、そうなんですか。じゃあ今回の場合だったら日本行きと帰りで2本ずつぐらい。
あ、それは、使い方としては有効かもしれないですね。
へ、2本ずつじゃないか、行き1本飲みつつ行って帰り始める時に1本飲みながらつって行ったら帰りももっと有効にできたかもしれないということですか。
あとは疲れにくかったろうなっていうのもありますよね。
あ、なるほど、確かにそれありますよね。スーパーバーム飲んでると持ちがいいですよね。
そうです、あの本当にあのいわゆるバテづらくなるので、山登りとかも本当にそういった意味では、ね、一つの有酸素運動の形ですから、とても良かったんじゃないかと思ったんですけど、半助さんが山登りをしたその日の夜に、僕のところに
半
助、さんが山登りに行った夜に、おいしそうっていうあの東京の片隅にあるアパートに住んでいる太郎ちゃんからメッセージがありまして、今日の半助さんは頑張ったと思います。
おお、そうでしょ。
でも食べることも頑張ったと思いますっていうような内容、まあ原文そのままではないんですけど、あれで食べなければちゃんと成果が出たのにねっていう感じのメッセージをその日の夜にいただいたので、あ、じゃあ食べることも頑張って、しかもさっきあのものすごい口調で鍋焼きうどんが美味しかったですっていう満面の笑みが思い浮かぶような発言だったんで、食べることを満喫してきたんだなと思って聞いてました。
なるほど。
だから半助さんが食べると自動的にあの皆さんが教えてくださるので、
作りたくなるんだろうね、みんながね。
ものすごくあのそういう意味では半助さんが何を食べたかが把握しやすくてすごいありがたいです。
そうなんだ、頂上でお昼鍋うどんをいただきまして降りてきて、スーパー銭湯行きました。
でも待って、なんで頂上で食べてるのに誰かがチェックしてるの。
いや、一緒に行ったから。
あ、一緒に行ったの。
うん、
あ、そうなんだね、あなたが別になんか24のジャック・バウアーかなんかに監視されてるわけじゃないんだね。
そうそうそう。っていうか鍋焼きは自白したでしょ。
だけどそのメッセージが永井先生とか届いてるわけでしょ。
うん、
どんな監視国家やここはと思って。
はい、で降りてきてから、お風呂行く、先輩スーパー銭湯で見つけられたので汗流してしゃぶしゃぶ食ってきました。美味しかったです。
また嬉しそうに。
さっきの話の流れでいくとスーパー銭湯に行って、俺はリンパマッサージのダイエットとかいう話じゃないんだ。
スーパー銭湯
そこでしゃぶしゃぶ食ったらそれはダイエットじゃないですよね、永井先生ね。
っていうかスーパー銭湯としゃぶしゃぶっていうつながりが今ものすごいなと思って聞いてたんですけど、
なんかめまいがするようなつながりでしたよね、なんかね。
今日も一日頑張ったって言ってものすごい食べたんだなっていうのが伝わってきました、
すげえ食いました
ですよね。まあでもね、食べて出してるっていうことで非常に良いと思うんですけど、今回順番逆ですからね。すごいエネルギー出した後すごい食べる、すごい怖いみたいな形で、
でもね、
2時間空けて食ったの。
あ、2時間は多分空いてます。スーパー銭湯行くちょっともう本当にぐしょぐしょだったんですよ。汗ぐしょ
っていうか、もう言わなくていいって言って、もう汗びしょだったって言って想像つくから。
それをなんとか
して、汚いもの想像させなくていいじゃん、そんな。
そうね、で、それをなんとかしたくてうろうろ探したりとかもしたので、で、そこで 風呂も入ってるし、そこからまた移動してそのお店に行ってるので2時間は空いてます。
2時間空いてるからってしこたま食べていいっていうのとまたちょっと話がね、
別だけ
どね、違うところにありますけどね。
でもね、登山いいっすね。
ちょっと待ってください、
うん、
あのどっかで聞いたことがあるいいですねっていうテンションなんですけど、
この後におすすめっていう言葉がいつ何秒後に出るか、俺ストップウォッチで測ろうか。
あのね、登ってる時やっぱ食べないとダメなんですって、甘いもんとか。
そうですね、
飴とかキットカットとか、うん、で今回持ってったのがチェルシーのキャラメルみたいなやつがあったんですよ。それ一袋。
チェルシー自体がもともと飴ですよね、
あれ硬いじゃないですか、
はい、
オリジナルチェルシーって、
はい、
あれのちょっとソフトキャンディーみたいな、ちょっとキャラメルみたいな感じのやつがあったんですよ。
お
それを一袋とキットカットの2本セットのちっちゃいやつなったりとか、一袋持ってったんですけど、 あとチェルシーのねチョコクッキーみたいなのがあったんですよ。それを一箱全部食べちゃいました。登ってる最中で、
あのすごいこういうの出てくる出てくるって言うんだなと思って聞いてたんですけど、
うん、
たくさん出てきますね、やっぱ食べたものが。まあでもそのぐらいエネルギーを入れていかないと、うん、継続的に本当に動いていくのが大変なので、うん、山をね本当に動かれる方は必ずやっぱりそういった形で軽めの蛍光食を用意しますからね、
うんうん、なんかね登ってて疲れた時にそれパクってると、なんか体に染み渡る感じがすごい美味しいの。
あんたね、永井先生に言えば懺悔みたいに全部が許されるっていう問題じゃないんだよ。結局あなたの体に溜まるんだよ。
そうだよね。でもね、今回の工程で約2000キロカロリーは超えてるだろうという試算がありまして、まあ良かったかなと。
あと入ったエネルギーがどのくらいかっていうところ結構大事ですけどね。
うん、そのそうだね、お菓子の袋取っといたのかちょっと計算して、でも多分2000は行ってないです。ただしゃぶしゃぶが怪しいかな。
どんだけ食べたんですか。
いいよ、週6回くらい登山すれば痩せるんじゃない。それだけ2000キロカロリーもあってね、そら効くでしょ
う。うん、すごい楽しいですよ。
はい、あのそれは非常に良かったなと思うんですが、
うん、
この前まで甘いものはしばらくいいって言ってたのにもう食べたんだと思って聞いてたんですね。
その時いいなと思ってたんだけど、やっぱり必要だからと思って食べたんですが、美味しかったですね。やっぱり山で食うのは、
うーん、
登山いいですよ、おすすめです。
すごいですね、今回あのその分であんまり増えなかったから、
うん、
ものすごい嬉しそうな感じ。
だってそんだけ食べてもさ増えない。でもね、変わんなかったんですよ、あんまり。なのでちょっと焦って今日歩きました。5キロ弱50分。
すごいですね、あの成果がすぐすぐその日のうちには反映されづらいっていう話を結構前からしてたと思うんですけども、
だって
ことここに至っても
まだ今日駆け込むっていうね、
突っ込もうとする。
だって今日しかなかったんだもん。以上です。
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。お疲れ様でした。
ありがとうございます。
はい。じゃあ、僕ですね。
はい。
はい。鉄道一郎です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。運動です。で、今回は収録がちょっとずれたので、9日間空いてるんですか？
あ、そうですね。それ言ってなかったですね。はい。う
ん、運動、ムーブアレックス9回。
おう。
おう。そして、ウォーキングは6回。
おう。
ちょっと泊まりとかがあるとやっぱりできなかったので、できる時はやりました。
うん。
そして、永井先生から前回の終わりにこそっと教えていただいた秘伝を、
うん、
5分を5セット、1日5セット。あれ何分でしたっけ？
でも短い時間からできればっていう話だったので、1分できたら結構すごいかなと思って。
あ、最低1分はやりました。それを5セットを毎日やりました。
お
ー。はい。です。成果です。
はい。
はい。
体重。前回 66.6 が。
はい。
じゃん！ 67.0！
お疲れ様です。
あの、プラス 0.4 キロの増量です。
ありがとうございます。
お疲れ
様です。お疲れ様です。
まあ、でもここからですからね。脂肪率、ウエストっていうのも大事ですからね。
ハンスケちゃん落ち着いた？
うん、いいじゃん。笑う準備万端です。
はい、体脂肪です。
はい。
前回が 21.1% が、
はい。
じゃん !21.3%!
おはようございます。おめじゃねえ。ごお疲れ様です。
22% の増量です。
フライングしちゃった。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
ありがとうございます。
まあでもウエスト残ってますからね。
ここが重要です、ここが。
はい。
はい。
ウエストです。
はい。
前回 81.7% が、じゃん !83.0!
早っ。パーセントじゃないし。
そうだ。どんなパーセントや。
はい。
1.3 センチの、サイズアップです。はい、お疲れ様です。
来ました。
ありがとうございました。以上。
来ました。これぞ、ジェットコースター鉄を。素晴らしいです。
ジェットコースターが基本だから、これぐらいはあんまり変わってない感じなのかなと思って。
ああ、そうですね。コンマですもんね。
大きい変化ではないですからね、実際体重も体脂肪率自体も。
うんうん。
ああ、そうなの？いいんです。僕はホークスが勝ったからいいんです。はい。
ああ、そうですね、そうですね。
はい。
大手がかかってますからね、この時点では。
では、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
ああ、来た来た。もう、もう一回だね。こん、はい、こんまじゃね、やっぱり。
こんなもんじゃないでしょ、俺の
さ。そうそうそうそう、そう。
え？
もっとガーンと上がってもらわないとね。だ多分これあれですよ。ジグザグの途中だったんですよ。来週その上に行くんですよ、きっと。
中井先生、僕がお腹、ウエストですけども、
はい、
この1ヶ月半か2ヶ月ぐらい前から明らかに変わったのが、
はい、
あの、明らかにつまめる。1年前、うん、半年前はお腹のてっぷりがつまめなかったんです。よくなんかほら、皮下脂肪か内臓脂肪かみたいな使いで、はい、つまめるかつまめないか言われるじゃないですか。
はい、
お腹てっぷりだったけど前つかめなかったんですが、今もう明らかにつまめて、
うん、
もうここをもうベリベリベリって剥ぎ取りたい感じ。
おお。
じゃあ内臓脂肪の量自体は、
はい、
変化が出てきてるっていう感じ。
どうなんですか？
ね。うん、ですね。で、多分あの、皮下脂肪自体は、
はい、
言ったらやっぱり内臓脂肪より落としやすくはなるので、この前、はい、お話をしていた、ちょっとまだ皆さんにお伝えしてない、鉄道さんだけにお伝えした、新技が、
うん、
もうちょっとすると効力を発揮してくれるだろうと。
信じてます。
でもこれはあの、今鉄道さん1分っていう話を、反対にされてましたけど、
はい、
うん、
はい、
結構きついですよ。
もう、
あの、言い出しも
最初にお腹がクックックックックって断続的にパルス波を発し出して、
うん、
俺は低周波治療器かみたいな感じになって、
うん、
2セット目、3セット目の時にはもう、プルプルプルプル。
あ、そんなにきつくなるんだ。
きついです、きついです。
ですよね。
きついです、本当にきついです。
きついです。
だからこれを5セットで5分ってすごいんですよ。
辛くはない。辛くはないんですけど、うん、もう3セット目ぐらいからカコカコカコカコ体が鳴るから。
うん、
ですね、なりますね。
はい。で、ちゅうことは正しいと思っていいんですか？
あ、聞いてます、聞いてます。
ありがとうございます。
で、あの、一番良いのは本当にあの、その辛くなったところからもう1セットなり2セットなりができてるっていうところはすごい重要で。
うん、
あ、1回が長いんじゃなくて、そうやって開けててもいいんですか？その
部分。そうです、あの、筋肉がやっぱりきついなって思うところで、
はい、
一回休むにしても、うん、その後もう一回、二回って同じ動作を繰り返してあげることで、
うん、
しっかり刺激を与えることで変化していける形になるので、
うん、
これはだからとても効いてるっていう感触が伝わってきて。
すごい効きますよ。あの、その、プルプルしだして、
うん、
みずみずしいわけじゃないんですよ。本当に痙攣みたいな感じでプルプルプルプルしだして、
うん、
で、終わって、その終わって、やめたら別に日常生活に危害があるわけじゃないです。
うん。
はい、はい。
で、1時間後、2時間後ぐらいにまたちょっとメモを見て、アラームが教えてくれて、うん、ああ、そうやったと思ってまたやり出すと、もう、挟んだ瞬間からカコカコカコカコになってきて、
うん。
もう低周波治療器当ててるみたいな感じになるんです。
へえ。そんなに効くんだ。
効く。
まあ、なかなか逆に使ってない部分なので、普段。
おお、
うん。本当にだから使う。ことをしていくと、
はい、
しっかりと本当にあのお腹本当にカクカクプルプルしていきますし、
うん、
はい、
それによってしっかりあの下腹部が締まりやすくなっていくことはかなり期待できます。
よし、信じます。
いや、来週上に行くのを信じます。
お前、俺のことだからすぐ成果出ないじゃん。あなたみたい、あなたみたいにすぐ出ないじゃん俺。
いやー、でも最近わかんないからな。落ちるときすごい落ちるじゃないですか。
だってちょっと待ってください。あの、うん、運動してる量を考えてみましょう、一回。
うん。
冷静に。
うん。ムーバレックス9回、ウォーキング6回、
ウォーキングは毎日はできんかったけどね、ちょっと泊まりがあったからね。
でもほぼ毎日だよね。俺だったら毎日っていうね。9日のうち6日でしょ。何日ありましたって言っちゃう。
小学2年生かお前は。
なんでその必殺技は毎日でしょ。
せえ、これだけ成果が出ねえんだよ俺は。
プラスに出てるっていうね。まあでもこれ来週来そうですね。
いやだから来週じゃ出ないだろって言ってんじゃん。
来るよ来るよ、大丈夫ですよ。
遠回しな闇。
いや、あとはほら、今測ってもらっている場所と、はい、変化する場所がイコールじゃないっていうことは実際あると思うんですよ。
ああ、僕、同意、最初から永井先生から、うん、どこでもいいから一定の場所をずっとキープするよということで、うん、僕はおへそを通る最短距離。う
ん、私もです。はい。
にしてます。だから、うん、結構、おへその上とかは痩せてきてるところがあるので、うん、斜め、普通だったらこう水平にした方が一番、同意が少なくなるはずじゃないですか、
うんうん、
同じ、
うんうん、そうですね、そうですね、
円筒形の体だとすると、うん、でも斜め上の方が少なくなってるから、
あ、
おへそを通過して斜め上を通っていった方が細くなったりするのはあるんですね。
あ、なるほどね、
うん、
だから今ね、哲夫さんにやっていただいてる新しい取り組みも、
はい、
変わっていくのがおへそから下の部分の方が大きいと思ってるので、
はいはいはいはい、
そうなっていくとやっぱりすぐすぐ、
はいはい
はい、サイズダウンには繋がらないかもしれないけれども、うん、体型の変化は絶対に感じられるので。
信じます。
気になるな、それ。
信じるけど、永井先生、どれぐらい？
でも今、そのペースで続けられるのであれば、本当に年の末になるまでっていうか、クリスマス前にはなんとかなると思ってるんですけど、全然。
先生、それ俺が遅いの計算に入れてる？
入れてます、入れて
る。入れてる、あ、入れてる。
入れてのお話です。多分普通の人だと2分でも結構辛いんですよ。
うん。
慣れてないと。
うん。
でも僕1分ぐらいしかできてないですよ、1回は。
トータルで2分でも結構辛いんですよ。
へぇ。
だからあと、哲夫さんがもしそれで、うん、さらに例えば5分を使うっていうことで、もっと有効に使うとなると、
はい、
1回カクカクプルプルしてから、
はい、
15分後ぐらいのタイミングでもう一回返していくっていう感じで、
はい、
時間の間隔を狭めていくと、うん、より効果は上がるので、
きつさを忘れてないぐらいにっていう、
そうです、そうですか、完全に回復しきらないうちにもう一度同じように負荷を加えるっていう形で動かしていただくと、
は
い、成果に直結しやすくはなるので、
同じでもですね、
はい、
了解です、
かなと思います。時間を増やす減らすっていうよりも、
うんうん、
一回一回の間隔を狭めていくっていうことで、しっかり負荷を加えていく形を取る方が変化をしやすいだろうと。
いや、やっぱ成功事例は違いますね。そこそこ成功事例のやつに話するのとなんか熱の入り方が違うもんね。
そんなことないっていうか、半助さん、僕の手出しのしようがないところで自由に動くじゃないですか。
山行くしゃぶしゃぶ食う。
はい、そうでした。
はい、なので全然いいんですけど、それでなので自由に動いてみてどのぐらい痩せるっていう楽しみにしてる人も多いと思うんですよ。それはそれで、僕それは分かってるつもりなので、半助さんが自由に動いたり食べたりして痩せていくのも太っていくのもニヤニヤしながら皆さんが見守ってくださってるっていうのも知ってるので、
はいはい、
みんなが24を見てる気分で今半助食いましたって、ね、ツイートが流れると
ピシュピシュって飛んでくるの。なんかすごい監視されてる。まあでもちょっと嬉しいかな、うん、気にしてもらえるのはね、ありがたいですもんね。
こんなに食事のこと気にしてもらえる大人あんまりいないですよ。
山の上に登ったってチェックしてる人がいるんだからすごいよ。
ありがとうございます。いやでもね、登山いいっすよ、楽しいです。
じゃあ登山山もコレクションするっていうことでよろしいですか。
うん、そんなにでも何回も行けないからね。もう一回この今回通ったルートは行って、最後遭難しかけてね。
は？
最後ね、うん、前半のコースはなんかアスレチックかよっていうぐらいこう整備されてるんですよ、
うんうん、
木の階段とかがあって、なんか登山っぽくないって言ったら、うん、要は木の根っことかを傷めないように浮かしてあるんですって。
浮かせてるってどういう、
人がその木の根っこ踏まなくていいようにこうブリッジをかけてるんですよ、木の橋みたいなのをかけてて。
ああ、それが整備されてる感になったってこと
だね。はいはい、
はいはいはい、
こうアスレチックとかにありそうじゃないですか、そういう木出てきた、
はい、
そういうのどんどん登っていくんで、いやなんか登山って感じじゃないなって言ったら、そういうことを教えてもらったんですけど、帰りはもう何にもない感じ。 道なき道を行くような感じで下ってきたんですけど、
うん、
最後日暮れちゃって、
うん、
で一回ルート外れ、
うん、
でなんとか帰還してきたような感じだったんで、
うん、
なかなかスリリングな登山でしたよ。
だからそこでも最初はこのぐらいじゃ手ぬるいみたいなことを言っていて後で辛くなるっていうパターンをまた踏んだんですね、
うん、人生そのものやねあなたね
純走するかしないかっていうところで分かれ道があったんですよ。もうここを右に曲がればもう下ります、まっすぐ行けば次の頂が待っています。
それは右に行けばサラリーマンで安泰とした人生で、左に行けば自営業で大変な人生っていう方に舵を切ったのと同じようなことをあなたはやったわけやね。
あ、そうですね、うん、まあそんな感じでした。
思うんだね人生なんてね。うわ
ーきつーとか思って失敗したって言いながらずっと歩いてました。
もう元には戻れないんだよ俺たちは。
もうね足全部痛かったです、ふくらはぎから何から。帰ってきて家の階段登るのがもうすっごい時間かかりましたもん。でも楽しいですよ。
じゃあ2週間に1回ぐらいは山登っていただいて
2000キロカロリーずつ。
しかこいつは懲りないっていうだけか。
いやあのね、登る人の気持ちってよく分かんなかったけどなんとなく分かってきた。楽しいっす。
ダメです、逆にすごく真剣に山に登ってる人に対してそんな1回登って楽しいですって言ったらちょっとね、失礼に当たるじゃないですか。
お前ふざけんなって言われるよね。
なんか楽しさを、はい、感じ始められたっていうぐらいにして
感じ始められました。
魅力の一端が分かったとかね。
ああ、はっちゃびっとだけかじったみたいな。いやもう本当にね楽しいですね。きついんだけどなんでだろう、楽しいです。
そのうち多分ね、皆さんから山とかも紹介されるようになりますから。
ああぜひ、
はい、うちの地方にはこういう山があるんで半助さん登りに来てくださいみたいな。
ああいいですね、
いいですね。とりあえず中級だったみたいです今回のコースは。
おお、
テクニックがいらない中級らしいです。だ距離と高低差とで中級になったみたいなんですけど、そういうそのテクニックはないのでそれぐらいのコースをご紹介ください。
じゃあおすすめの山があったらぜひ半助さんに皆さん教えていただいて、
うん、永井さんの近くの赤城山とか。
ああ、でも赤城山ですね、群馬には縄文カルタっていうカルタがあるんですね。
はい。
それが群馬県の名所を50音になぞらえて、
うんうん、
カルタにしてあるっていうものなんですけど、
うん、
その中で、さしすせその、巣が、裾野輪流し赤城山っていうんですけれど、
うん、あ、そういう山なんだ。
そうなんです。なので、すごく裾野が広くてなだらかなので、険しい山っていう感じはそんなにないんですよ。
あ、そうなんだ。なんか赤城ってきつい山っていうイメージがあったんだけど、そうじゃないんですね。
ではないんですね。だから、赤城山を、例えば、ね、重層に対して大層になるのかな。とりあえず、裾野から裾野へ走るとかだと、
うんうん、
多分、栃木ぐらいまで行けるので。
あ、そんなになっちゃうんだ。
はい、そういう意味では、とてもおすすめはします。
長距離移動で、
はい。長距離移動ですね。そこまで釣るのであれば、赤城山はおすすめします。
いや栃木も何キロになるのって感じだよね。
でも多分170、80くらいなのかな。
今回12キロですからそれで死にそうになってるんですからね。じゃあ赤城はダメか。じゃあなんか他の山。
そうですね、まあ皆さんのご近所でもね、半助さんにこのぐらいの、ね、高さだったら登れるだろうっていう山があれば、
うん、
ぜひちょっと半助さんがその中で一つ選んで登るだろうと思うので、
うん、ガイド付きでお願いします。僕一人だと絶対迷います。よろしくお願いします。
これだけ人の心をさ波立たせる半助ですから、
うん、
なんか冬の山に行って穏やかに眠ってる熊のなんかを苛立たせてしまって、
うん、ね、そうか怖いねそんなんね。
もう熊に迷惑かけるんじゃないかなって心配やねおいちゃんはね。
そうか、熊
か。お前、熊からお前人生なんてそんなもんじゃねえんだよとか言
われる。説教されんの？
説教される。
うん、イノシシにタックルされたりとかあるかもしれないですね。
ああ。
鹿で後ろ足で蹴られたりとか。
うん。まあ、崖に落ちないように楽しみたいと思っておりますよ。ぜひ。
せいぜい楽しんでください。
はい。ということで、お届けしましたみんなのダイエット。お届けしましたのは半助と、
鉄尾一郎と、
永井でした。
ではまた来週。
ありがとうございました。
ありがとうございました。